それでは今朝の聖書の箇所をお読みいたします。今朝はコリント第一の手紙13章4節です。新約聖書の271ページをお開きいただきたいと思います。それではお読みいたします。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない。もう一度お読みいたします。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない。それでは今日はこの箇所を通しまして、準備すべきは愛というテーマで泉川牧師より御言葉をいただきたいと思います。
皆様おはようございます。皆様ともに今日も礼拝を捧げることができることを本当に心から感謝しております。一言お祈りをして今日のメッセージに入らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちに対して注がれるあなたの愛は変わりなきもの、そして私たちの命を常に育み、永遠の祝福の中に保とうとするものであることを心から感謝をいたします。そのような真実なあなたの愛によって私たちの歩みは守られ、時として私たちが道を外れそうになりましても、あなたは私たちを許し、また正しい道へと導き返してくださること、ありがとうございます。これまでの信仰生活も私たち一人一人の努力によって成り立ったものではなくて、あなたの憐れみと豊かな愛によって導かれているのだということを思います。ですからこそ今日この時にあなたに礼拝を捧げることができることも大きな恵みであるということを思います。心から感謝してこの礼拝をあなたに捧げたく願っております。またこの礼拝の中であなたが私たちに尊い命の御言葉を与えてくださり、ありがとうございます。御言葉によって私たちは古い自分から離れることができます。また御言葉を通して私たちは自らのあるべき姿を知ってそこに向かうことができます。また受け入れました御言葉を通してご聖霊が働くことで私たちの思いが間違いなく新しいものに変えられることを感謝いたします。今日も御言葉の恵みが我ら一同の上に豊かにありますように、これからまた語ろうとするこの小さきものの上にもあなたのご主権と導きがありますことをお願いいたします。御手に委ねて尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは今日はコリント人への第一の手紙の13章4節の言葉を与えられましたので、そのお言葉を中心に語らせていただきますけれども、実際はコリント人への第一の手紙の13章の1節からこう愛についてということのひとまとまりの聖書の箇所ですから、全体に思いを置きながらですね、今日は特に愛は寛容であり、愛は情け深いというところに心を向けていきたいというふうにこのように思っております。皆様は聖書の中にですね、狭い道を細い道を歩き、そして狭い門をくぐりなさいというイエス・キリストのお言葉をよくご存知だと思います。広い道もあります、そして大きい広い門もあるんですね。しかしそこから入っていく人は多いけれども、しかしその道は歩んではならない道であるとイエス・キリストは教えられます。私たちの人生はですね、最終的には細い道をたどって 狭い門と表現されたその門をくぐるものにならなければいけないんだなということを教えられます。イエス・キリストはここに集まっている人たち一人漏れることなくこの狭い門をくぐるものであってほしいと願っておられますし、またそのために自らの歩みを通して私たちにその道を歩むことがどんなに安全でそして祝福に満ちたものであるかということを教えてくださってますから、まあ、そういう意味では細い道を通して、門をその狭い門をですね、くぐりたいとこのように思うわけであります。で、門をくぐるとそこに何があるかということでありますね。当然イエス・キリストが細い道狭い門その門をくぐった向こう側に一つの世界があるんだということを教えてくださっているわけです。それは私たちにとってですね安息と呼ぶことのできる本当に素晴らしいですね交わりの世界なんだということを教えてくださっています。私たちがこの人生の中で思い悩むことの思い悩みというのは基本的には全部と言っていいほどに人間関係です。人間関係がですね整わないがために私たちは人生の中でさまざまな苦労をしていると言わなければなりませんね。しかしイエス・キリストは細い道を歩きそして狭い門をくぐった向こう側には私たちのこの世界とは違う真実な愛の交わりの世界そういう素晴らしい人間関係の世界というのがあるんだということを教えてくださっているわけです。ですからこの世に生きたらですねこの世に生きている以上は人間関係で悩むことのない人というのは一人もいないわけです。でもそれが当たり前当然それはずっと続くことだということではなくて間違いなくイエス・キリストが教えてくださった細い道を歩いてそして狭い門をくぐるときに私たちはそういう世界に入ることができるわけです。これは独身の人がですね結婚して結婚生活という家族という世界の中に入っていくときにもそれは全く同じだというふうに言うことができます。この世界で一組のですね男女が結婚してそして家庭生活の中に入っていくわけです。家族関係ということに入っていくわけですけれどしかし同じ門をくぐって家族という世界の中に入ってもですねそれはイエス・キリストが死の広い門があってそこには本当にその絶望的な世界もあるしかし狭い門であったら命に満ちた豊かな世界もあると教えられましたよね。同じ世界に入ったように見えますけれどもしかしそこにもですね狭い門をくぐって入っていく家庭生活があり広い門をくぐっていく家庭生活もあるんだということを私たちは知らなければいけませんね。私たちは門をくぐったからといって門をくぐれば要するに新しい世界に入っていけばそれ全てが祝福されているとは限らないんだということを聖書を通して教えられるわけです。ですからそういう意味では私たちは門をくぐった向こう側には新しい世界がある。でもそのどんな世界の中に私たちが入っていくことができるかということはそこにまでたどっていくですね道によって決まるんだよということを教えてくださっているわけです。要するに道というのは何かというと私たちの心がですね育っていく道ですね育っていくということを通して私はその道を歩きながら心が育っていくわけです。それがどう育っていくかということが重要ですね。祝福された交わりの世界を生み出していくそういったものとして育つということもありますし自分自身が作る世界は混乱とですねさまざまな形で傷つけ合うという世界を作り出すということもあるわけです。ですから私たちはどの道を進むことによってどんな心に育つかということがものすごく重要なことであるということを教えられるんですね。ですからイエス・キリストは門をくぐれば一つの世界の中に入りますよ。しかしその入っていく世界が 良いものとなるのか、それとも悪いものとなるのか、それはどの道をたどっていたかということによってそれは違っていくんですよ。しかし多くの人たちはたどるべき、細い道、そしてくぐるべき狭い門をくぐることができずに広い道を行って、そして多くの人たちが嘆き苦しんでるんだということを教えてくださっているわけですね。まあ、そういう意味では私たちはどういうプロセスを踏んでいくかということによって入っていく世界が違うんだということを知らなければいけませんね。当然のことながらイエス・キリストがこの細い道を歩いて狭い門をくぐって、そしてそこから開かれたですね世界の中に入りなさいという時のこの道というのは、これは神様のお言葉に従っていく道だということを教えているわけです。なぜ神様のお言葉に従っていく道が細い道、狭い門になるのかという話なんですけれど、私たちがですねどういう心を持って育つかというのは、私たちが誰の言葉を聞いてそれに従って育つかということと大きく関係しているということです。もし私が悪い人で、で私の言葉に皆さんが聞き従うということであれば、普通はですね悪い私の言っていることに聞き従うんですから、皆さん当然悪いものとして育つはずなんですよね。しかしイエス・キリストはですね父なる神様に従って歩む方で、私たちにも父なる神様に従って歩みなさいと教えるわけで、そうすると天の父なる神様はどういうお心を持っているかという話になると、天の父なる神様は関わる人たちを本当に祝福し、そして一緒にいて幸せな世界を生み出すことのできる方ですから、ですからその神様の心から出てくる言葉ですね、神様の心から出てくる言葉に私たちは聞いて従って歩んでいると、そのプロセスを通して私たちはだんだんだんだんに父なる神様に似て育つことができるということです。そういう心が育って初めて、その育った心を持っている者たちによって作られていく世界というのが狭い門をくぐった素晴らしい世界となるんだということをイエス・キリストは教えてくださっているわけですね。ですから私たちはなんとなくですね心が育つわけではありません。誰に従って誰を見上げて歩んでいるかということによって育つ心は違ってくるというふうに言わなければなりません。ですから細い道というのは本当の愛の心を持っていらっしゃる神様のお心から出てくる言葉に従って歩むこと、それが細い道ということです。それに対して広い道がありますね。広い道はですね、あの人がこういう、この人がこういう、いろんな言葉がですね入り混じった言葉の中で、私たちはだんだんだんだんにですね人の言葉を信頼することができず、その言葉によって傷ついたり不信感を持ったり、いろんな思いをすることによって自分の心の世界というのも混乱に混乱に満ちてですね、そしていろんな人間関係の中で難しくなってしまうという道を進んでいくわけです。そういう中で私たちの心がですね人のことを愛し、人と良き関係を結び、そこに共に勝ち取ることのできる祝福を得る、そういう心が育つということは、これはできない相談だというふうに言わなければいけないんですね。ですからこそ細い道を通して狭い門をくぐって本当に祝福されたものとなるためには、神様の心から出てくる言葉を中心に生きていくということが一番大切なことだということを私たちは知らなければいけないということです。しかしそのことをですね本当にわきまえる人は少ない、その道を見出す人が少ないとイエス様が言われたように、そのことをわきまえる人は少ないんだということを私たちは教えられるわけですね。今日のコリント人への13章の中でも一節からですね3節に至るまで、いろんなですね私たち人間が身につけたいと願うですね力、 私たち人間が持ちたいと思うそういう行動力、そういったものがですね、愛がなければ一切虚しくて価値がないものなんだよということを、一節から三節までの言葉を通してパウロ先生は語っているわけですよね。でも多くの人たちはですね、自分が幸せになり、人を幸せにすることができ、そして一緒になって喜べる交わりを持っていくためには、その基盤として力が必要だと思うので、自分たちの能力をですね、高めようとか、とにかく自分が持っているものを大きくしようと考えがちなんですよね。ところがパウロ先生はイエス・キリストを通して知りました。本当に神様のことを、神様は偉大なる力を持っていらっしゃる方、知恵を持っている方ですけど、神様の知恵と力によって私たちが生かされているわけではなくて、その知恵と力とを用いられる神様の心の中に愛があるからこそ、その力も知恵も私たちを生かし祝福するものとなるんだということを知るわけですね。そうするとパウロ先生は、本当の意味で私たちにとって必要なもの、一番大切なものは何かというときに、パウロ先生は愛が本当に必要なんだということを私たちに対して語ってくれているわけですね。ところが多くの人たちはそうではなくて、能力をですね、大きくしていくと、それだけ分社会の中で自分は能力のない人よりは自分は幸せに近くなるんだと思ってですね、能力を蓄えようということに精一杯になるんですね。あるいはまた環境が整っていれば、そこに行けば自分は、またあるいは自分と一緒にいる人は幸せになるんだということで、整えられた環境を探してですね、そこに自分の身を置こうとしますね。まあ、よく聞いているお話の中に青い鳥の話を聞いたことがあると思いますけど、本当に私たちはですね、いろんな環境の中に幸せがあるんじゃないかと思って、あの人幸せそうだな、あの人も幸せそうだな、自分もそうなりたいなというふうに環境を求めるということがありますけれど、でも環境が整っているからといって人が幸せになれるわけではありません。小さな借家住まいの家庭とですね、そしてそれこそもう何ヘクタールもあるような大きな敷地の中にドドーンと立つようなですね、御殿のようなお家に住んでいる人、どっちが幸せなのかという話になった時に、これは必ずしもその人たちの置かれている環境、物質的な環境が全てを決めるんでないということも皆さんもよくご存知のことではないですか。かえってそういう大きな財産を持っているがためにですね、骨肉の争い、そういうさまざまな葛藤を抱えている家庭もあるんだということも見聞きするわけでありますから、まあ、そうすると環境を整えれば幸せになれるんだと思って、できるだけ大きなお家を好きな場所に、そしてそこの中には好きな音楽を流し、こういうふうにしながらというふうに、私たちは自分たちの置かれている生活の場を整えれば整えるほど自分たちにとっては幸せになるんだというふうに思いがちですけれど、でもそういう環境が私たちの幸せの決定要因ではないということを知らないといけないですね。だからこそ私たちは愛というものが第一に必要なんだということを知らなければいけないということです。で、今日の聖書の箇所の中で4節からパウロ先生は愛とは何かということを具体的に語り始めていくわけです。その一番最初の言葉が、愛は寛容であり愛は情け深いという言葉ですね。聖書を今読んでらっしゃる方々でしたらですね、後の聖書の箇所もご覧くださったらいいと思いますけど、この愛は寛容です、で情け深いものですと、愛はこういうものですというふうに、寛容であり情け深いとパウロ先生は言いましたけど、その後の言葉というのは妬むことをしない、高ぶらない、誇らないということで、 愛というのは、最初の2つの言葉は、愛というのはこういうものですという肯定的な言葉ですけど、その後に続くものはですね、こうではなくて、こうでもなくて、こうでもなくて、ああでもなくてというふうにして否定的な言葉として書いてあるわけですよね。愛そのものを指し示しているんじゃなくて、これは愛ではありません、これも愛ではありません、これも愛ではありませんというふうに書いているわけです。そうすると、愛は何ですかといったときには、愛は寛容であり情け深いこととは言いましたよね。でも後の言葉は、これも愛ではないですよ、これも愛ではないですよ、これも愛ではないですよと書いているので、ですから愛についてパウロ先生が、愛は何かという言葉というのはですね、寛容であり情け深いもの、これが愛ですということを言われているということですね。そしてもうちょっと後までいくとですね、真理を喜ぶという言葉が出てきますよね。真実をですね、喜ぶという、この喜ぶという言葉、これも肯定的なですね、そのものを指す言葉ですのでね。ですから、パウロ先生のお言葉をそのままに読んでいくと、ああ、愛というのは寛容であり情け深いもの、そして、真理を喜ぶもので、その後にですね、愛は絶えることがない、存続し続けるもの、常に命を生かし命を祝福し、そうし続けることのできるものであるということをですね、説明するために後の言葉がついているんだということがわかります。ですから愛というのはですね、寛容であり情け深いと書いているわけです。そうすると、私たちが細い道をたどりながら狭い門をくぐっていくときに、その門をくぐっていくときに、私たちが備えていかないといけない、準備していかないといけない心というのはですね、まさにこの愛そのものですね。この寛容さと情け深さと真理を喜ぶ心をですね、私たちは育てていかなければいけないんだ。逆にですね、妬むということは私の中から排除していかないといけない、高ぶる気持ちも排除していかないといけない、誇る心も排除していかないといけないということですよね。そういうことで、私たちは狭い門をくぐるというのは、心を備えてその門をくぐるということですから、まあ、そういう意味では、寛容情け深さというのは、特に私たちにとって愛を求めていく、私たちが愛することができるものとなろうとするときに、私たちがいつも念頭においてそれを望んでいくものでなければいけないんだなということがわかります。ですから皆様、愛は何ですかと、もし誰かに尋ねられればですね、それは寛容と情け深さですと、そのように答えて結構だというふうに思うわけです。では寛容と情け深さがなぜ愛なのかという話なんですけれど、私たちがですね、相手と心を一つにすることができるためには、相手のことを受け入れることができなければできませんよね。ですから相手を受け入れることができるからこそ、私たちは交わりを成立させることができる。どれぐらいですね、相手を受け入れる心を持っていったらいいのか。神様は全ての人々が罪人となったとしても、それでも私たちを捨てようとはせずにですね、ご自身の交わりの中に迎えようとしてくださってますよね。だからイエス・キリストは、7回許せばいいでしょうかという弟子の言葉に対して、いえ、私は7度の70倍と言いますよと答えながらですね、私たちが相手を祝福するためには、相手と一緒に喜びの世界を作るためには、私たちは徹底して相手のことをどういう人であったとしても受け止めていこうとする、その寛容さですね、それを持っているんでなければダメなんだということを教えているわけです。もし私たちが妬むことをするとですね、ある時までは自分よりも下と思ってたので、その人を喜んで受け入れることができた、 でも自分よりもだんだん秀でたものとなってくるとですね、羨ましくて妬んでしまって、そういう気持ちを持つとですね、もはやその人のことを受け入れるということはできなくなるということです。受け入れなければ交わりは成立しませんから、そうするとダメだということになるわけです。ですから私たちはですね、妬んでも寛容を失いますし、高ぶっても失いますし、誇る気持ちを持っても失いますし、そしてその後に出てくるですね、どういう言葉であってもですね、同じです。不作法をする、相手に対して相手を配慮することのない傍若無人なんですよ。そういう心を持つと相手を受け入れることができません。自分の利益を求めると相手を受け入れられなくなってしまいますよね。イライラする、自分の思い通りにならないということでイライラするんだったら、当然相手のことは受け入れられないわけです。恨みを抱くという、そういう状況になればですね、とてもじゃないですけど相手のことを受け入れるということはできないわけです。ですからこれら一つ一つの愛は何々しないという、こういう否定形で語っていることの一つ一つが私たちの心の中から取り除かれなければ、私たちは相手を受け入れるということは不可能ということになります。でも相手を受け入れることができなければ交わりは成立しません。狭い門をくぐって入っていく世界というのは、神様が愛し、イエス様が愛し、ご聖霊が愛し、そこに所属する者がみんなお互い同士愛し合う世界ですから、その愛し合う世界ということは受け入れ合うことのできる世界ということでありますので、ですから私たちはその一つ一つを取り除いていって、私がどれだけ相手のことを受け止めることのできるものとして成長しているのか、成長していくのかというのはものすごく重要なことだということを私たちはわきまえないといけないということですね。で、相手を受け止めるという寛容さ、これを私たちは心の中で、御言葉に従いながら成長させていく、備えていくということが大切ということです。ですから新しく家庭を持って結婚生活をするということであっても、結局どれだけ私たちが相手のことを受け止められるかということによって、私たちがいつもつながっていることができるか、そのつながりはあることを理由として壊されてしまうのかということは、私たちが受け入れることができるか、要するに愛を持っているかどうかということによって決まるということなんですよね。ですから結婚式の時にはですね、あなたは病気の時であっても健康の時であっても良い時であっても悪い時であっても、相手に対して変わらない心で結婚生活を守っていきますかという約束をするわけですよね。結局その中で中心的なことというのは、どういう状況があっても相手に対して変わりなくというところが重要なんですよね。ですから受け入れたんであれば受け入れ続けることができるということは大切なことということです。ですからそういう意味でパウロ先生は、愛は寛容であり愛は情け深いと言われて、その情け深いというのは受け止めて、その交わりを持っていくと、私たちその交わりの中で何をするのか、相手が必要としているものをしてあげる、相手が喜べるようにしていくという話ですから、結局私たちは頼まれたからというんじゃなくてですね、私自身の心の在り方としてその人を幸せにするために、その人に喜びを与えるために、自分の心からの自発的な発露として相手のために良きことをしていくという、こういう親切ですね。そういう情け深さというのを私たちは持たないといけないということです。ですから受け止める力と、そして受け止めた相手に対して、その人が良くても悪くても調子が良くてもそうでなくても、自分の側からその人のために注いでいくものというのは変わりなく保つことができるかどうかということが実は重要なんだよということを教えてくださっているということです。ですから愛は寛容であり情け深いとパウロ先生は言われたということです。しかしそのことはですね、 何によって成り立っていくのか、真理を喜ぶというのはですね、真理は神様の中にしかありませんし、そして神様の中にだけ真実な心があるんですよね。で、その心から出てくる言葉が私たちのですね、中心を占めるようにならなければいけませんし、何よりもそういう神様のお言葉をですね、私たちが心から喜んで受け入れるものとなって、私たちは寛容もですね、情け深さもですね、私たちの中で豊かにしていくことができるんだということを教えられるわけです。よろしいでしょうか。ですから私たちは勘違いしてはいけませんね。自分たちが努力すれば、何か環境を整えれば、何か自分が大きなその力を持てば、ものすごい精神力を持てば、何とかというふうにして状況を良くしていこう、状況を良くしていこうというふうにやりますけど、そういう方向性の中に本当の意味での祝福というのはないんだよということを聖書ははっきりと教えてくださってますから、あくまでこの寛容さと、そして情け深さと、そしてその元となるですね、神様のお心とその言葉を喜ぶという、ここに私たちが生きる以外にですね、本当に狭い門をくぐって祝福の世界の中に、祝福された家庭の中に、あるいは祝福された教会の交わりの中に入ることはできないということであります。そうするとそのような愛の中に、愛の心を持って私たちが生きることができ、そのように歩むことができるようになると、すべてのことを忍ぶことが可能になります。すべてを信じるということができるようになります。すべてを望むということもできるようになります。すべてを耐える。ですから愛はいつまでも耐えることがないものとして、私たちと交わる者たちとのその交わりの世界をいついつまでも祝福されたものとして存続させていく力そのものなんだということを、今日の聖書は教えてくださっているということです。ぜひですね、私たち、今も人生の途上を歩んでいるわけですけれど、私たちにとって備えていかなければいけないものが何であるかということを今日の十三章を通して語らせていただきましたし、それは聖書の語ってくださっているメッセージの中でも中心的な聖書のメッセージでありますから、そのことをおのおのに語られた言葉として心に留めて、私が幸せで、私につながる者たちが幸せになり、そして安心して一緒に喜ぶことができる交わりが成立していくためには、私たちにとって自分自身がそのために必要な心を備えていくということが、その心に成長するということが何にも勝って大切なことなんだということを覚えていただきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは幸せになりたいと思いますし、また周りの方々にも大切に思える人たちであれば幸せになってほしいともそれを願います。そう思いながら、そう思っているはずの自分自身が身近な人たちとの人間関係に難しくなってしまうということもあります。自分が傷つけられる場合もありますし、逆に自分がまた相手を傷つけるということもあります。すべてのことは私たちが愛の心に育つことを怠っているからだということを教えられます。ですからこそパウロ先生も、神様が与えてくださるものの中で最も優れたものは愛であり、その愛を求めることがいかに重要であるかということをパウロ先生は声を大きくして語っておられます。どうぞ私たちが聖書のお言葉に従いながら、本当に私たちにとって第一のものとして求めるべきもの、私たちの心の中に、一人一人の心の中にどういう心を備えていかなければいけないのかということをわきまえて、 そのことを祈り求めるものとならしめてください。また御言葉に従うことを通して私たちはその心を持つことができるように育っていきますから、御言葉に従うことにも私たちが喜んで真実に従うことのできるものとならしめてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。差し支えのない方はどうぞお立ちください。 感謝します。